今井さん。
はい。
今井さん、どうも。
声が小さい。
はい。
どうしたんですか？元気ないね。
僕はトンノウチドンが、
4時台。ちゃんとはっきり喋れよ。はい。
はい。じゃあ、ラジオモードに切り替えていいですかね。
どうぞ。
僕は、トンノウチドン会会長の吉田祐樹なんですけど。
雑務役の今井です。
どうも、お久しぶりです。
お久しぶりです。
すごく久しぶりですね。やっぱり今井さんなんか忙しいんですか？
いえ、大して忙しくないです。
でも資本主義の犬活動が、犬活がいろいろごたついてて、あまりラジオを撮れる機会が、菅地さんはね、いくらでも予定合うんですけれども、
はい。
犬活が忙しい今井さんはなかなかセッティングできないですからね。
そうですね、なんかサラリーマンなんですけど、12連勤ぐらいしてましたね、最近。
ああ、ブラック。
ブラックっぽいですね、ちょっと。
もう、じゃあちょっと、出家とか考えちゃうぐらいですかね。
そうね。月5万円しかもらってないからね。
しかもそれ源泉引かれて4万円だっつって。
ひどい話だよね、ほんとね。本当だったら。
でもあれ結構いい量だよね。
いい量？
レプロの量って。目黒か五反田あたりにあるんだよね。
あ、そうなんですね。
うん。前田さんがほら近所だから。
うん。
知ってるっていうか、まあ、教えてもらったけど、確かに、あの高層マンションって、ああ、はいはい、あそこね、みたいな場所にある、結構いい量ですよ。
へえ、よく知ってますね、そんなこと。
それは前田さんは、だってもうバリバリテレビの人じゃないですか。
そっか。
だし、まあ、レプロの友達とかも多分結構多いと思いますよ。
でも、女子寮に入ったってこと？
女子寮っていうか、マンションの部屋を寮、寮ってだからつまり学生寮みたいなやつじゃないよ。う
ん、シェアの
マンションの部屋でしょ、
まあうん、
シェアしてるかどうかすらわかんない。もしかしたら一人一部屋かもしれないし。
なんか昔のテレビ番組で。
これは清水文香さん、あ、ごめんなさい、千元よし子さんについての話ですよ。
そうですね。
まずそれを言ってないですね。話をどんどん進めちゃダメですよ。
はい。なんかテレビ番組で、
はあ、
靴がいっぱいあって、なんか何人かで、二段ベッド使って、その部屋に暮らしてるっていうのが取材されてましたよ。
そうですか。はい、はい、はい。4人ぐらいなのかな。
はい。うん、多分ね。
だし、まあでも、踏みかす的には、あ、ごめんなさい、よしこって、宣言さん的には、幸福の科学の総本部、目と鼻の先だから、そこは良かったんじゃないですかね。血のり的には。
そういうことなんですかね。
五反田のね、桜田通り沿いにある、ありますよね、総本部が。いやあ、でもやっぱりね、まあ、メンタリティがやっぱりそれはアイドルには向いてなかったっていうことですかね。良くも悪くも、別にそれが悪いってことじゃないですけど。
はい。
だって、読んではいないけどさ、全部言っちゃうように書いてあったじゃないですか。なんかあんまり性的な目で見られるのが嫌だとか。
まあ、多感な時期だしね。そういう時期において大人
たちの。同じ時期だって15歳の頃でもう私バリバリ見られたいって子もたくさんいますからね。
まあ自分からね、着エロとかやってる人とかもいますからね。
しかももう、YouTube とかニコ生とかでね、別に金になんないのに、自分の性を売り物にしてる人はたくさんいますからね。
そうですね。まあでもやっぱり。
小学生でもね、
うん、
人気 YouTuber のなんとかちゃんとかね、名前忘れたけど、いるんでしょ？リカちゃん人形の、ミスタードーナッツ版をもらいました、買ってきましたってガサガサ開けてそれを見せるんだ。
かわいい。子供だね、それは。
でもね、それはまあ昨日人に教えてもらったんだけど、その人の娘さん、小学生のね、もう7歳ぐらいかの娘さんがそれ大好きなんだって。だから何が面白いのか分かんないんだって。だけどそれでもう。お父さんお母さんももう仕事辞めちゃったみたいで。
え？それ YouTube で収入があるから？
そう。で、どんどん映像も良くなってきて、なんかワイプとかで抜いたりとかしてくんだって、最近は。そのワイプも、なんかその、大体何か買ってくるとか、まあ最近ではもう送ってくるから、視聴者がね。で、それをこれをもらいましたとかって、なんかおもちゃとかお菓子とかなんかそれを見せるだけの番組なんだけど、ワイプもそのガサガサってる手元を、抜いたりするんだって。そのさ、すごい贅沢なワイプの使い方だよね。
いや、すごいね。
ちょっとパンさせればいいだけじゃん、カメラを。
うん、うん。なんか、 開封の儀みたいなのはね、そういうガジェット好きだったりとか、いわゆるなんかギークな人たちってさ、うん、好きじゃん、なんか、うん。新しい iPhone が出ました、開封の儀を行いますみたいなの、よくね、そういうの、ウェブメディアとかでやってたりするけど、なんかそれの YouTube 版なのかね。
もちろんもちろん、そういうことですよ。
面白いね。
うん、でもまあ、その子は別に性売り物にしてないけどさ、そんな小学生の時点でも、まあ、ね、今はめちゃめちゃ金になってるけど、自分からやるようなね、メンタリティの人じゃないですか、大抵芸能界に入る人なんて。で、それが、まあ、どっちかというとやっぱり、信仰心とかの方に傾いてる。あんまりそういう色気とかは嫌だっていうタイプなんだったら、それはまあ、やめた方がいいですよね。
ねえ、やっぱいろいろ激しいものとかをなんかいろいろ体験したり見ちゃったりして、なんかそれのなんだろうな、すがりたい、何かもうちょっとピュアなものにすがりたいという気持ちで信仰に走ったのかもしれないね。
だから僕なんかはだからね、別に自分の色気とか売り物にしてますからね。
そうなの？
温泉に入ったら絶対温泉入りましたっつって温泉だけ映しちゃいいのに半分ぐらい僕の裸ですからね。
あれ色気だったの？
それで仕事もらおうとしてんだよ。人気を獲得しようとして、大体、あ、吉田圭一太りましたねとか言って。そう、だから何なんですかって。
ディスだ。
だから何、それを指摘してあなたの何が精神衛生良くなるんですか。
え、本当にそういうふうに、あの、
返信したりとか、
ね。リプライしてんの。受ける。
まあ、だけど、まあ、それとか、うん、昨日なんかも、ちょっと、まあ、仕事の関係のことなんで、あんまり詳しくは言えないんだけど、前田さんとちょっと、取材というか、まあ、旅行に、五反田の前田さんね、出て、で、まあ、2泊ぐらいしたんで、俺が寝てたんですよ。で、前田さんは本読んでたの。まあ、同じ部屋だったんだけど、したら俺が、いびきかいてたよって、次の日。いびきかいてたんだけど、それが、ずっと、グー、グー、あの、声に出してね、
はい、
グー、グーって、
ネタフリみたいなね。
そう。小学生がネタフリするみたいな、やってたから、それを動画に撮ってくれたんですよ。前田さんが。それをアップしたりしてますからね。人気出ると思って。
あ、俺可愛いでしょみたいな、うん。
下手したら、もしかしたら、ま、これはもしかしたらですけど、わざとやってるかもしれないしね。グー、グーっていうのを、
はいはい、
可愛いアピールでわざとやって、
うん、
で、それを前田さんに撮ってもらって、どうかな、真相はわからないですけどね。
なるほどね。
それぐらいやりますからね。
ぶりっ子だね。
そうです。でもまあ、妻に話したら、まあ確かにグーグーって言ってるらしいんだけど、それを動画に撮ってもらったとか言ったら、キモすぎるって言われて、その前田さんと俺の。
そうだね。そう。関係性もね。
プププププ、変ないびき書いて可愛いなと思って動画撮ったんでしょって。いや、ほんとキモすぎるよって、言われちゃいましたよ、
うんうん。そっか、ちょっと、嫉妬させちゃったかも、
ね。ああ、嫉妬だったんですかね、うん。いや、それはないですね。
ないか。
本当にキモいと思ったんでしょうね。
心底、キモいと。
まあまあ、そういう、なんていうの、BL 的なものが好きな人と好きじゃない人がいますからね。
なるほどね。
まあ僕はなるべく BL 的なものを、ね、それこそ意識的に出して、それでネットで人気を得ようとしているタイプの人間なんですけどね。そっちの層を取り込もうとしているタイプなんですけど、またうちの神さんなんかはね、多分、もう心底嫌でしょうね。そういう BL 的なものは。
そういう女性もいるんですね。
いますね。まあ、だからそれぐらいするよって。だって俺だってさ、まあ、このリスナーの人には悪いけど、握手して、なんかヌルヌルしてるなって思ったりするけど、ニコニコ握手してますからね。
ひどい。
なんか手がヌルヌルしてるなって。多分まあ、ロフトプラスワンとかで、トイレとかで一回オナニーしてんでしょ。で、精液をこう塗りつけて。で、俺に、の手に自分のザーメン塗りつけた、やはーって。満足してるんでしょ、それで。
やめな、そろそろ。
だからもう、でもそれはしょうがないですよ。アイドルですからね。
うん、自分の中ではね。
お前の中では、
ね。お前の中ではね。
アイドルだからでしょ、うん。しょうがないですよ。で、そうですよ。アイドルっていうのは、だって、自分が自分のことアイドルだと思ったらアイドルなんです。それ以上の何もいらないですよ。
アイドル論なの、
それ。そうですよ、うん。それがアイドルですから。別にお金が儲かってようが、誰からも、アイドルと認められてなくても、自分がアイドルと思って表に立てば、それはアイドルですから。
分かった。
ザ・ノンフィクションのこの前の回見なかったの？ 先週か。キララさんの回。
見てない。
なんか、まあ、言ってみれば、顔があまりよろしくない男のね、土方やってる人で、だけど、女装して、なんか、アイドルとして、地下アイドルとして、ステージに立つんですよ。もう意味がわかんないんだけどね。
そうね。そう
で、なんかね、サンタクロースの格好して、で、なぜか松葉杖ついて、腕が骨折してるんですよ。で、それは煙突から落ちたサンタクロースっていうので、で、慌てん坊のサンタクロースの歌を歌うだけっていう。
ちゃんとでもコンセプトが、あるんですね。
う
ん、
あと、鯉のぼりとかもね。
うん、
なぜか、松葉杖ついて腕骨折してる鯉のぼりのコスチュームで出てきて、まあ、屋根より高いところから落ちちゃった鯉のぼりっていう。で、しかもすごいのが、その人土方やってる時に、本当に落ちちゃって、本当に、あの、腕とか足を骨折しちゃって、で、また出てましたからね。
さっきのは本当に骨折してるわけじゃなくて、毎回必ず何かの時事ネタというか、そのシーズンに合わせたものと骨折がセットになってるんだ。
うん、何かの、あれでしょうね、その人の心の傷みたいなものの現れなんでしょうけど。
ちょっとした、なんかこう、性的な、あの、あれなんですかね、思考なんです
か。なんかお父さんがすごい厳しい人でっていう、まあまあ、そんなキララさんのね、まあまあ、話はいいんですけど。
はいはいはい。
それでもね、同じ、
そうですね。
幸福の科学のキララさんも、
うん、
どうなっちゃったかわかんないしね、
うん、
宣言よしこの登場によって。
いや、岡さんは面白いね、でもね、レプロの社長になりきって。
あれ、なんか、なんて言ったんですか、報道はされてます。
見てない、
ね。まだだって、会員向けに映像を見せるだけだよね、幸福の科学の。
そのためだけに入ってみたら、吉田も。
いや、だから、あの、本部とか行くと、
うん、
本部じゃなくても、うん、結構でかいところとか行くと、
うん、
ご飯食べさせてくれるんだよね。
あ、そうなの？
そうそうそう。で、本とかくれたりとか、まあ、多分映像、どうだろうな、映像までは見せてくれないかな、さすがに今限定みたいなこと言ってるから、
それ
だからお腹空いた時とか、ね、あの総本部とか行きゃいいじゃないですか。
したら食べさせてくれる。
食べさせてくれる。だからあのほら、あ、丸さん知らないか。まあまあとにかくあの五反田階段の若い子とかも、
うん、
参加した若い子とかもそれで食べさせてもらったりしてたよ。
お世話になってんだ。
はい。
そっか。サイエントロジーのとこもコーヒーかなんか。
コーヒーはくれる。ね、うん。あれは違う、カフェ。
カフェ。
うん。お金払う。
あ、お金払うんだ、はい。まあいいや。そんな話は。
どうですか。他にまあ。ニューストピックといえば、正雄くんが、キム正雄さんが殺されてしまいましたけど。
毒斬り攻撃でね。
あれもすごい話だよね。あの、それこそ YouTuber のアイドル二人、まあ、YouTube か知らないけど、まあ、多分 YouTube でしょ？のインドネシアの子とベトナムの子に、ドッキリ動画撮ろうよって持ちかけといて、で、ロケハンとかもしてんだよね。多分だから1ヶ月か2ヶ月とか連絡取ってんでしょ？で、だから番組に出演させてあげるみたいな。流れなんだよね。で、それに、やっぱり、まあ、やったーって舞い上がっちゃったんだろうね。
やばいよね、あれ。虚構と現実の境目がさ、あの、アルゴって映画があったじゃないですか。
はい。
あんな感じじゃない、なんか、ほんと。
まあ、それはまあ、イランで、
うん。
人質になってるアメリカ人とかを救出するために、映画の撮影で来ましたって言って、で、まあ、そのノリで入国して、そのノリで連れ出しちゃうっていう話ですよね。
そうですね。なんか、でもさ、その、今時現代において毒殺、
うん、
そういう感じでっていうのさ、映画の世界かと最初思ったし、その後出てきたニュースで今吉田が説明した話を聞いて、なんじゃそりゃみたいな、本当になんかいろいろおかしな事件ですよ。
やっぱりでも斜め上ですよね。映画とか漫画ですらそんな設定なかったのにマスター・キートンでもね、そんな口頭向けないのは出てこなかったですよね。
そうですね。
その場であるもので殺すみたいな、結構最強の殺し合いましたけど、
はいはい、
キートも負けちゃった、
うん、
それよりですからね、その場のボールペンとか木の枝で殺すやつとかいたけど、
うん、
まさか YouTuber の女の子を使って殺すなんて、
いやすごいね、うん、でも2ちゃんではもう同情的なね、
でもそれも嘘かもしれないからね、もっと考えると、
ああ、その女の子たち自体が嘘ついてる、
女の子自体も全然北朝鮮のスパイなんだけど、
うん、
そうやれば罪から逃れられるかもしれないっていう設定でね、
うん、
まあそれはでも考えすぎかな、 どうでしょうね、いくらなんでもそんな、でもそれが嘘でも面白いけどね。よくそんな面白い設定考えるな。どっちにしろ、それ本当にしろ、嘘にしろ。
まあでもそれ、設定なんじゃないかな、やっぱ、とちょっと思ってて、やっぱそれ脚本書いてる人がいるのかもしれないですね。
設定なんじゃないかというと、女の子が嘘ついてるってこと？
女の子も嘘ついてる。
ああ。
で、最初からそういう、なんつうの、トカゲの尻尾じゃないけどさ、うん、ピュってなんか握られる、なんか構造をさ、いくつか、なんか段階的にやってたりとかさ、するんじゃないの？
うん。
でも、意外にすぐ捕まったよね。
まあ、
だから。工作員だったら捕まんねえか。
だから、まあ、もう、はっきり言って北朝鮮的には、別に世界中の人が北朝鮮がやったって思ってようと、
うん、
北朝鮮の国家が殺したっていう、設定的にそうじゃなければ、もういいわけでしょ。いや、それはみんな誰も思ってるよ。地球上の全員が。だけど、言い訳として、北朝鮮がやったわけじゃないっていう、一つあれば、もう何の責任も負いませんって逃げるわけでしょ、うん、別にだって、国連に加盟してるわけでもないし、他の国とそんなに交流してるわけでもないし、ならず者国家みたいなもんなんだから。
マレーシアとかとは結構ね、
うん、
交流があるっていうかね、あれだけど。なんだかね、なんかすごいね、なんか おじさんをさ、犬に食い殺させたりとかさ。
やることがやっぱり斜め上ですよね。
兄貴を毒殺したりとかさ、うん、絶対、こんなこと言ってあれだけど、まあ、ろくな目に合わないだろうね、きっとね。すごいよ、なんか。ゴッドファーザー気取りなんじゃないの、ちょっと。
うん、そうですね。まあまあ、ジョンが全部考えてるわけではないでしょうけど ね、まあ、ね。なんか、やばい奴がいるんでしょうけどね。あの、もう、あの、X-Men ファーストジェネレーション出てきたケビン・ベーコンみたいなやつがいるんでしょうけど、
うん、
いや、まあ、まあ崩壊すればそこら辺が明るみに出るからね、まあそういう意味では早く崩壊してくれると面白いかなっていう。
いや、ポルポト以上の大虐殺が合ってるかもしれないね。
まあまあさすがに現代それだとバレるだろうから。
そうかな。
ポルポト以上はね、
うん、
だからそういう隠された虐殺とかはあってもおかしくなさそうだよね、
うん、
もう1万人規模とか、
うん、
何万人規模の
恐ろしいです。
はい、
うん、
そんな世界情勢の中、今井さんはどんな毎日を送ってたのか知りたいな。
なんつうかな、こう暴力、
うん、
暴力に
まみれた、
暴力に満ち溢れてましたね、うん。
それはお便りを読んだ後でって僕初めに言いましたよね。
あ、そうでした、
うん、そっちやね、近況の方っていう。
近況の方がいいのか、わかりました。
はい、
近況で言うとあれです、
はい、もうダメですね、
放送事故ですね。
はい、
あれだ、近況で言うと天下一武道部会っていうので優勝しました。
はあ、武道部会、
うん、
武道部って何？
あの、武術の武に、
はい、
道に、
はい、
武術の武ってもう一回入れて、
ほう、
武道部会。
で、天下一武道会よりも、
うん、
武な感じなんですね。
そうなんですよ。
今井さんそんな強かったっけ？
いや、あの、弱いんですけど、喧嘩とかしたことないんですけど、
はい、
あれです、これはですね。
神様を乗り移らせてですかね、あの、ヤムチャとか倒した感じですか？
音楽のイベントなんですよ。
はぁ。
DJ のイベントなんですね。
はあ。
うん。で、武道部の部が B なんですね。アルファベットの B に当たっていて、B2B。はい、
あ、
バックトゥーバックっていう意味なんですけどね。
はあ。
バックトゥーバックっていうのがあって、DJ のやつで。要は、吉田がなんか例えば、踊るポンポコリン流す。
吉田さんね。
え？
吉田さんな。
さん付けしなきゃいけないんだっけ。うん、あ、じゃあ吉田さんが、
はい、
例えば、
俺はちゃんと今にさんって言ってるじゃないですか。そういう距離はさ、ちょっと、一応これオフィシャルっていうか、ね、
うん、
人に向けてやってるもんなんだから、
うん、プライベートでも別に今にって言わないじゃん、だって。今にさんでしょ、だって。
いや、それは僕が礼儀を重んじる性格ですから、先輩ですからね。
はい。
はい、
じゃあ何、ラジオでは吉田さんがいいんですか？
そういう、ちょっと距離を置いた感じにしましょう
よ。そうなの、
うん、
わかりました。
逆にそっちの BL 受けするんですよ。
あ、わかった。じゃあ会長って呼ぶね。
だからプライベートでは吉田って呼んでるんでしょみたいな風に匂わせる方が、それが一番いいんですよ。
なるほどね。
あんまり、その距離も分かってくる、まだまだ距離感の。
いやいや、しました。うん、はい、わかりました。
ただまあ、 まあさすがにちょっと人前でね呼び捨てにされるとイラつくんで、それもあるね。
じゃあごめんね。
はい。
で会長が例えば、はい、踊るポンポコリンを流すとするじゃないですか。
はい、
でそうすると俺はあ踊るポンポコリンでおいでなすったと思ったら、それに合うような曲をバーって探して。
あれでしょ、最近のあのほら、なんだっけ、夏目ちゃんが踊ってるじゃん、気持ち悪い踊り。
なんだそれ。
ちびまる子ちゃんの格好して、
うんうん、
こんななんか気持ち悪い踊り踊ってるじゃん。
おお、そんなのがあんの。
あれやらせようかなと思って、今にさんに。
いつ？
やって YouTube に流そうかなと思って。
やだよ。
踊ってみた。
やだやだ。
なんか変な踊り、うん、気持ち悪い、本当不快になるんだけど。
うんうん。踊りの話じゃなくてね。
そう、違う。
そう。で、音楽流して、それにこうして、これが音楽流して、で、その、応酬ですよ、それの。音楽の。それをやっていく。で、その時に、全然、いや、そのつながりおかしくないってなったりとか、あとは、とちったりとかすると、どんどん点数が減ってったりとかするんだけど、めっちゃかっこいいつなぎ方すると、点数がガンガン上がっていくのね、なんか。
相手の曲につなぐわけ。
そうそうそう。
それつなげなくない？
つなげられるんですよ、それが。
つなげられません。
つなげられません。
DJ ってやったことあります？
やりまくってるっていうの。優勝したって話してるね。
あれ、つなぎ方がちょっと別に、はい、
うん、
あのテープ、オリジナルテープみたいに、1曲終わりました。はい、じゃ次のオープニング流しましたじゃないんですよ。
オリジナルテープってまた懐かしいね。
彼女、好きな子に送るために作ったやつとかね。
いや、そうだよ、
うん。
もちろん、曲が鳴ってる間の他の曲が入ってこなきゃいけないんだよ。
うん、
うん
ね、ちょっと合わせたりとかしてね。
そうそうそうそう、
BPM とかも、
うんうん。
なんですよ。だから無理じゃん。
できるのそれが。いろいろやり方があんの。
いや、そんないろいろやり方あんのってさ、
うん、
抽象的に言われても、
うん、
ありませんとしか答えられませんよね、こっちとしては。
なるほどね。うん、いやもちろんそうやって BPM 合わせていくやり方もあれば、うん、こう、ボンって、こう、なんか、いわゆるブレイクって言うと音が止まるような瞬間があるんだけど、うん、そこで前の曲の曲調に、まあ、近しいとかね、世界観が近しいものをボンとブレーキと瞬間ガーンって入れ突っ込んで入れたりとかすると、
長嶋茂雄のなんかアドバイスみたいなボーンって言ってバーンって言われても
だってあんまりそんな技術的な話してもしょうがないじゃないですか、うん、
だって今さんロックンローラーじゃないですか。
ロックンローラーですよ。
DJ じゃないじゃん。ロックンローラーにして資本主義の犬っていう珍しい二面性を持つ人間じゃないですか。
はい、
そう、ね、ありえないですけど本当は。
矛盾しているね。
ね、
だけど DJ なんかもやったりする僕は矛盾した人間なんだ。
ああ、そうね、多面的な存在なんですね。
そう、 そうなんです。で、まあそういうのがあって、昨日はドイツ人の女の子とコンビを組んで。
あ、それは最近不倫してる。
あ、いや違います。あの、
今必死、あれそいつかなって目が泳いで考えたよね。あれ、いや、それじゃなかったなみたいな間があったんだけど。
うんうん。じゃあ、そういうことでいいよね。
その子は不倫してる子じゃない。
はい、
ない方のね。
やめろよ、本当に。
子が、さっき写真見せてもらったけど、すごい美人ですよね。
うん、あ、美人です、美人です。
でも、それ、どうやって引っ掛けたんですか？
いや、あの、お店の店員さんですよ。
どこのお店の？
そこのバーの。その、イベントをやったバーの。
ちなみに何ていうバーなんですか？
ビッグタイムっていうバーですね。
おぉ。なんか、往年の、ジャズとかかけてるような名前です
ね。名前的にはね。だけど、まあ昔はそういう感じの音楽が多かったらしい。
結構老舗なんですかね。
老舗ですね。もう新宿で12年以上やってるお店ですね。
あ、意外と、意外と浅かったね。
いや、でもこの辺店の移り変わり早いからさ。まあまあそういうので、イエガーマイスターが好きだったりするので僕も。
ビールですか？
薬草のリキュールですね。
ああ、
うん。で、僕のおじさんオーストリア人なんですけど、
はい、
名前がイエガーっていうんですよ、苗字が。
それ義理のおじさんね。
義理のおじさんの方が。
あの、仏像を捨てて大変なことになったおばさんの、
あの旦那さん、
階段のおばさんの旦那さんね。
そうです、そうです。
あ、だからそいつ、あの、仏像買ってこいって、仏像集めたやつか。
あ、集めて、あの、いろんなこと
呪いの仏像
を、そうそうそうそう、
集めたあいつか。
そうそう、
あいつイエガー集んだ。
そう。で、まあなんで、マイアンクルイエガーって名前にしようっつって。
なんでドイツ語にしなかったの？
ドイツ語よくわかんないから。
うん
うん、まあでもそういう名前にしてやって、他にもいろいろチーム早弾きとかね、
うん、
あとは早弾きの音楽ばっか流すやつらとか、
うん、
あとはチームイケメンってやつらとかね。
何それ、イケメンなの？
イケメン、イケメン、イケメンの2人
が。よく屈託もない名前をつけますね。
アロハシャツにサングラスかけて2人でやってたけどね、うん、同じコスプレで出るんですよ、このバックトゥーバックのイベント、
はい、
で俺もこの女の子と2人で同じコスプレをして、で
何のコスプレですか？
なんかな、サイコビリーっていうジャンルがあるんですけど、そういう、
ジャンル？
あの、音楽でね。
はあ、
なんか、まあ、ロカビリーのちょっとかなんかイカれたというかものすごいちょっとパンクっぽいやつなんだけど、うん、そういう人たちがよくするちょっとこうゴスメイク調でもないけど目の周りクマみたいに描いて、
うん、
思いっきりリーゼントにして
やりました。ちょっとあのスーサイドスクワットのジョーカーみたいな感じ。
あ、はいはいはい、あります。あんな感じのあれのもっとちょっとダークな感じの、うん、
ゴスが入ってる、ね、ちょっと入ってる、
うんうんうん、リーゼントみたいな感じで、
でロカビリーなの？
なんかね、俺もよくわかんないんだけど。
なんで？さっきから聞いて全部チャラいよね。
チャラくはないよ。あんたの話。チャラくはないよ別に。チャラくはないです。楽しんでるだけです。
でそれがチャラいですね。すごいリア充な。
チャラいってでもなんか否定してるなんか悪口
みたいな。うん悪口だよ。
なんで悪口言うの？
いやチャラいくて悪いと思ったから。
悪くはないだろ
う。それ優勝したんですね。もういいよこの話は。
はい
はい。
じゃあこの話はおしまい。
いや、そうなの。本当に、本当に。
いやいやいや。まあでも、それで。すごい難しいし、レベルの高いイベントなんですよ。だから本当、お父さんがゴルフの大会に優勝して喜んでて、子供がよくわかんないって感覚あると思うけど、うん、あれに近い感じ。わかった？
お父さんがゴルフの大会優勝するのはすごいハードル低いじゃん。
え、そうかな？
え、その、規模によるけどね。
うん、うん。
で、社内コンペとか。
まあまあ、上手い人たちの中で、
うん。
運よくね。いけたって話。
DJ 素人なのにちょっとやったらできましたって感じですか。
こう見てもちゃんと長くやってるんですけどね。
あ、DJ も。
はい。
チャラいっすね。
ありがとうございます。
ヒップホップとかやんないですか。
ヒップホップはちょっとやんない。
まだまだ。ちょっとやったら優勝できるんでしょ。
何フリースタイルとか。
フリースタイルダンジョンとか。
できねえ、あんなの。頭がすごい、あの人たちは回転が。吉田こそやったらいいじゃん。
まあ、いや、まあ。
別にできるでしょ。
できますけどね、
うん。
僕はあんまりそういういろいろ手出すの嫌いなんで。
わかった。
で、まあ、それぐらいですか、じゃあ。
近況ですか？
はい。
なんか、そうっすね。いや、いろいろあるよ。あ、
アイソさんに会ったっていうのは。
あ、なんか会社が赤坂の方なんですけど、赤坂を、路地裏をこう歩いてたらですね、なんか前の方に、なんか、ちょっとお店の看板とかをずっとじーって眺めてる人がいて、
うん、
でなんかちょっと挙動が、
うん、
あれと思って、なんだろうと思ったら愛想さんだったから、かなりびっくりして、愛想さんじゃないですかっつって声かけたら、うーうーうーうーってなって、何してんですかっつったら、あれなんですね、やっぱテレビ局とかもあるし、そういう制作会社が多いのかな。で、
まあ、TBS もあるし、
そうだね。
僕も東北新社で打ち合わせした帰りに、
うん、
今里さんと今里さんの愛人とばったり。
愛人じゃねえ、部下です。
すごい綺麗な人ですね。
そうだね。
で今、まあ、愛人連れだったから、ちょっと無視したんだよね。あ、おい、吉田とか、また呼び捨てで呼びかけてきたし、
うん、
ちょっと、いや、すいません、誰ですか、すいません、気持ち悪いって。
最初、部下が怯えてたからね。
うん、まあ、そうだろ
う、ね。なんで今里さんがあの人に話しかけてるのに、あの人なんか、キョロキョロね、キョロキョロさせながら走り去ろうとしたんだろうっ
つ
って
、うん、今にさんに対しても怯えたでしょうしね。
そうだ
ね。なんか地元でボコボコにしてるやつとかね。
まあだから、
でまあだから、でもなんかちょっと失礼な子でしたよね。
え、そうですか。
だってまあ言ってみれば東北新社帰りですから、
はい、
ちょっと業界人物って、まあテレビとか出てるんですけどみたいな、はい、あ、そうなんですか、今度に回せて、あ、じゃあそんなのテレビの打ち合わせあったんですかって、まさに CS で、あ、CS か
って。そんなことは言っていない。
いや、言った。俺、それの場で指摘しても、なんだその態度はって。
そうだっけ、うん、
あ、CS か
そんなこと言った、
言いました。いや、まあまあ、言ったら、まあ、それ見れなくて残念だなって意味でって。あ、
それは失礼だね。
顔は可愛いから何でも許されると思ってるタイプでしょ、
多分そう。
ちょっとそういうところあるでしょ。
うん、そうだ。ちょっとそういうところあるかもしれない。
はい、
うん。
あの子じゃないんでしょ、なんか、俺のこと知ってて、すごい。綺麗な会社の同僚か部下かなんかが、女の子が、
うんうん、
あの子ではない。
ではないですね。
それいつ紹介してくれるんですか。
で、今度。
あ、はい。
今度飲み会でも。
はい。よろしくお願いします。
はい。
まあ、あの子も連れてきてよ。美人だったから。
わかった。
はい。
どういう話なんで。前田さんに会いましたよ。
はい。
うん。で、ちょっと挙動がおかしかった。まあ、失礼、すいませんね、愛想さん。
なんで看板見てたの。
わかんない。
聞けよ。
それだから、いや、でも聞いたの。いや、はい、何してるんですかって、打ち合わせがありますと。で、うん、でも今何してるんですかって言ったら、いや、なんか15分後に来いって言われたから、ちょっとフラフラしてるんですよ。
看板見て、暇を潰してました。
看板見て、暇を潰してて。え、ご飯、た、え、 今からご飯とかじゃなくて、いや、もう15分後なんで、つって、
うん、
看板を見て、まあ、看板とかやっぱ興味あるのかな、そういう。これはどういう風に作ったんだろうとか、なんか、うん。まあ。
赤坂が似合わないですからね、あの人は。
うん。いや、まあ、よくいるみたいにおっしゃってましたけどね。うん、まあ、それで別れたっていうだけの話なんですが。
はい。なんか仕事を紹介したとか。
いやいや、紹介じゃないです、別に全然。なんか仕事をその辺でいっぱいやってるみたいだったんで。
うん。
うん、いや、ね。元気でしたよ。
まあ、最近、多少持ち直したみたいですけど、まだ苦しいみたいですから、まあ何か仕事を触れる人がいれば、連絡しても。
映像関係の方とかね。
ええ。
素晴らしい造形を作られるので、よろしくお願いします。
そんなところですか？
そうですね。
あ、そうですか。
うん。
うん、じゃあ、お便りが来てるんですけども。
いきなりお便りですか。
フルト・テルマ君から。お
久しぶりですね。
最近コミケで会いましたよ。
ああ。
もう就活、あ、もう就職決まったっつ
ったの。え、今何歳になったの？
だから4年生。大学4年生で就職が決まったって、もうね、高校生の時からね、高校1年ぐらいからお便りくれてますからね。あんまり滅多に読まないんですけどね。
読んでくださいよ。おめでとうございます。
本当にね、だから、でもそんなこんなラジオにメール出してることバレたらやばいじゃんって、うちのラジオなんかに言ったら、あ、そうなんですよ、だからそれがちょっと心配で、って。
失礼だな。
言ってますから
。いいけど。
皆様お久しぶりです。フルトテルマです。会長、年末のコミケありがとうございました。また次回参加時に遊びに行きますので、その時はどうぞよろしくお願いします。さて、今回は会長とゲストさんに質問があります。皆さんはブックオフで買えるおすすめの怪談本というのはありますでしょうか？私は趣味で JR 横浜線沿いにあるブックオフ、過去約10店舗を回るブックオフツアーを長期の休みの時にやるのが自分の中のビッグイベントなのですが、次に行く時は怪談本を中心に探していこうかと思い、その方面に詳しい皆様方に聞こうと思い、メールいたしました。また怪談本の一口に言ってもたくさんあると思いますので、できれば新民袋のような実話怪談がたくさん収録されている本という条件でお願いします。このような話はそれこそ SNS ですべきなのでしょうが、ブックオフは作者にお金を落とさず他の古本屋をいじめる悪魔だという意見を言われてしまい、参考にならないのでここでさせていただきました。もちろん会長が書かれた本があればそっちは本屋で買いますのでご心配なく。それでは長くなってしまいました。この辺で See you again. Have a nice day. ブックオフで何か買う。まあでもブックオフは作者に印税が入らないしね、え、何のメリットもない悪魔だからね。
でも面白い趣味ですね。長期の休みの時にそんなことしてるんだ。一日でもあるのかな、
まあ、やりますよ普通、誰でも。
あ、本当に。
はい、やりますよ。
知らなかった。誰でも、
誰でもやります。
誰でも。
今にさんだけですよそれ。
そうでしょ。へえ、
うん。何かまあ怪談も今にさん一切読まないからね。何かおすすめの、何でもいいじゃないですか、ブックオフで言ってそうなもんだった
ら。なんかあれじゃないですか、すごい昔の80年代とか90年代ぐらいの UFO の本とか。
うん、ありますか。詳しくないんだから、
うん、
適当なこと言ってるだけでしょ、それ。
適当なこと言ってるだけ。
うん、別にさ、そう。で、それがなんか他のどう、なんか昼のラジオとかあったらいいけど、そういうのに詳しい人たちが聞いてるのに、
はい、
それよりも詳しくない今見さんが、
ええ、
適当なことを言ってお茶濁すのは、はい、本当に最悪の悪手じゃないですか。
ごめんなさい。
ね。だからさっきの暴力漫画が、暴力本がどうのこうのって打ち合わせの時言ったでしょ、
うん、
それのパスなんですよ。
あ、そうだったの。
はい、
ごめんね。じゃあちょっとそういう怪談本とか詳しくないんだけども、
うん、最近え、なんかあるんですか。
そうですね、最近あの暴力漫画、
はい、
で結構面白いなと思うのがいくつかあったんで、その話はしたいなと思ってたんですよ。
お、さすが、
うん、
うまく自分の話題に持っていきますね。
ナイスパス、ありがとうございます。うん、レイリ。
レイリ。
レイリ。カタカナでレイリって漫画があるんですけど、
うん、
ご存知ですか？
知りません。
原作、岩城仁。
ほう、ほう。
戦国時代の物語なんですよ。
うん、七夕の国みたいな。
うん。七夕の国は、まあ、戦国時代はで、そんな出てこないけど、あれです。やっぱ、うまいですね、あの人、ああいう時代の。
漫画は誰が書いてるんですか？
あ、漫画の、すいません。作画の人の名前忘れました。
絵はどんな感じなんですか？
あ、結構、あ、なるほど、岩木等原作で、マッチするなっていうような、はい、ちょっと劇画までいかないですけど、はい、まあ、綺麗な、線が綺麗で、はいはい、でも、残酷描写はバッチリっていう感じの絵ですね。うん、で、まあ、あれですよ。戦国時代に、まあ、要は大体、戦場って、そんなに実は昔人そんな死ななかったって言うじゃないですか。で、やっぱその後の負けた奴らを追いかけてって首狩りするとこがやっぱ一番結構凄惨らしくて。
なるほどね。
はい、まあそのシーンから始まるわけですよね、うん。で、主人公の女の子の家族は、まあ農民なんですけども、
うん、
まあまあまあ、まあひどいことが起きるわけですよ。いつもの岩木等的なやつが、うんうん。で、その主人公の少女が、まあこう戦場で、戦うですね、人間になっていく物語なんです。
少女が。
少女が。
ああ。
それはどういうふうにそういうふうになっていくかっていうのはまた結構肝なところなんで言えないことがあまりにもありすぎるんですが、うん、岩木等の、やっぱ、ああ、大変なことになっちゃったっていうのはやっぱみんな楽しみに見るじゃないですか、あの人の漫画って。
まあまあまあ、うん、まあはい。
うんうん、で、まあ、それをちゃんと期待に応えるような内容ですね。あと、設定が、その戦国の時代っていうね、
うん、
武田の軍と織田信長の軍との
信玄がまだ生きてる頃、
そうです、あ、信玄もちょっと亡くなったぐらいですね、はいはい、うん、の話です、
はい、
っていうのが一つ目かな。まだ2巻
ブックオフで買ってくださいと。
ブックオフで買わないでください。日本の本屋さんで買ってください。
別にアマゾンでもいいんじゃないですか。
まあでもやっぱね、
町の本屋さん、
町の本屋さん
残すためにね、
そうそうそう、町の本屋さんで買いましょう。あとはあれですね、結構ちょっとこれはミーハーかもしれないですけど、
こう
僕たちがやりましたって漫画、
なんか聞いたことあるようなないような、
まあ主人公の男の子たちはまあ部活にも所属していない、まあ、帰宅部的なやつらなんですけど、すで、うん、に高校卒業している2校上ぐらいの先輩って呼ばれてるやつがいるんですけど、うん、そいつがまあ超金持ちなんですよ、
うん、
でそいつの金魚の糞みたいにいつも付きまとってラウンドワンおごってもらったりとか、
うん、
あと焼肉おごってもらったりとかしてヘラヘラ過ごしてるんですね、
うん、
でも彼らの学校の前に超不良校があっていつもボコられてるんですよ、そこの学校の子たちに、うん、この子たちは。で、ある日、まあ、仲間がその不良どもにボコボコにされ、あいつら殺そうぜ俺たちでっつって、
うん、
爆弾を作るんですよ、
うんうん、
で不良の高校に爆弾を仕掛けたところ、
うん、
大変なことになってしまうっていう、うん、これまたこのなんていうのかな、犯罪を犯した人間がどんどんヒリヒリ追い詰められていく様子がですね、
うん、
ものすごい、古谷実がさ、
はい、の後期っていうか、
うん、
まあ、ヒメアノールとか、
うん、それ以降のさ、
あっちの方のね、
そうそうそう、秘密とかさ、うん、あそこら辺のなんか殺人者がだんだん追い詰められていく感じあるじゃないですか、
うんうん、
あれと、まあ、同じジャンルですね、
うん、
でもなんかこう群像劇っぽかったりもするので、それぞれの、まあ、主人公は一応いるのだが、登場人物のなんか追い詰められ方がやばいっていう、
うんうん
うん、で本当サイコパスみたいなやついるなみたいなのが結構描かれていて、今8巻ぐらいまで出てるのかな、それもすごく面白いです、うん、で一番のおすすめが、
うん、
ザ・ファブルって漫画。
ファブル、はあ、
これファブルって呼ばれる、まあ、無敵の殺し屋がいるんですよ、
はあ、
裏社会で超活躍してて、はい、もう必ずワンショットで仕留めるんですね、至近距離だったりとか遠距離でも、うん、でヤクザとかを、まあ、ぶち殺しまくってるわけなんですけど、他のヤクザから雇われて、
設定は日本なんですか。
日本です、
はい、
でただマスクを取ってみると普通の兄ちゃんなんですよ、そのファブルってやつが、うん、で殺し屋の、まあ、胴元みたいなやつがいいんだけど、そいつが、まあ、ちょっとお前、最近殺しまくりすぎたからさ、って1年間くらい休めや、つって、免許とかも全部偽造しといたから、
うん、
お前今日から佐藤お前逃がしね、つって言って、うん、で、大阪の何々組のところにお世話になるって言っといたから、1年間休暇取ってこい、つって、
うん、
大阪の町に1年間休暇を取りに行くっていう物語なんですよ、
うんうん。
で、その1年間の間の出来事が描かれるってやつなんですけども、
じゃあ短い話なの？いや、なんていうか、その
まだ続いている
、まだ連載中なの、
連載中ですね、はい、うん、まあ殺し屋のバカンスがどうなるかなみたいな、
それは本当にバカンスしてほのぼの日常系の漫画ではないわけでしょ。
戦闘兄さんみたいな、
うん、
ではないよね。やっぱり
セントニーさんが例に出てきてもまあまあまあまあまあでも確かに言わんとすることはわかりますけど、うんうんうん、ブッダとかキリストが、うんうん、あの休暇してるみたいな感じではない。
日常系ではないです
ね。そのギャップの面白さとかではないわけね。
まあギャップの面白さもやっぱあったりはするんだが、うん、例えばジャッカルってお笑い芸人がなぜかすごい好きだよね、そいつ。
はい。
ほとんど感情がやっぱないような人なんだけど、はい、そのジャッカルがテレビに出るときだけこうやってテレビの前に正座してこう、うん、ゲラゲラ笑いながらジャッカルを見るみたいな、うん、ちょっと面白いキャラクター性のやつなんだけど。
でも暴力にこう巻き込まれていくわけでしょ、まあ、なんか裏があるわけでしょ、まあね、それ休暇取れっていうのも、ま
あね、そうです。あ、それはね
まだわかんない。
わかんない、
まあ、でも絶対あるでしょそれ。
もしかしたらあるかもね。
あ、そう。
その伏線はまだ出てきてないけどね。単純にもう殺しすぎてちょっとやばいから、
うん、
ちょっと休暇取れっていうのが筋ではあるんだけど、
うん、いやでもそれで何結構でかい事件に巻き込まれるのか、それともなんかちまちまといろいろ不良とかに絡まれてボコっていくのかとか、
まああんまり話しすぎてあれなんだけど、まあそういう最初はあれですよ、よくあるそういう何かな、あのショートエピソードがいっぱいつながって感じで、まあチンピラに絡まれたりとか、うん、まあそういう細かな話が今はなんか続いてる感じ。だからプチ暴力日常系漫画みたいな感じかな、なんか、
うんうん、
でも本当は人大量に殺してる殺し屋ですみたいなね。うんうんうん、
今の話からするとそんなに残虐なストーリーとか描写は
ないです。
じゃあ何でそれが一番おすすめなんですか。そんな今にさんみたいななんかちょっと家庭環境に問題があって人の残酷描写が映画でも漫画でも大好きな今にさんがなぜ。
いやでもやっぱ暴力っていうのを一番テーマにしているなっていうのがあるから、すごく、うん、そこはやっぱちゃんとテーマが明確でいいなと思って、うん、面白いこの漫画、久しぶりに漫画読み終わった後面白いなこの漫画って言ったからね。
まあそれは別にうちらでは関係ないことなんでどうでもいいんですけど。
すいませんでした。
ファブルね。
ファブル、
はい、
面白い、おすすめ。
ブックオフでぜひ。
いや町の本屋さんで。
はあ、
はい、
ブックオフのおすすめがないじゃないですか。
そうだね、質問の答えになってない、ね、
ないですよ
ブックオフな、
まあ、逆にブックオフでしか買えない。
そんなものないだろう。
いやいやいや、だってそれはさ、早稲田とか、
うん、
神保町とかの古本屋街にね、いつでも行けるような人だったらいいけど、そうじゃなくて古本じゃなきゃ買えないものってあるじゃないですか。で、まぁ、ちょっと離れるとブックオフしかなかったりするでしょ、
うん、
ブックセンター伊藤も今なんかあんまりないし。
うん、まあ、漫画漫画ですか。
階段本がいいんですけどね、本当はね。
わかんないな、それは。
俺さ、じゃあブックオフのおすすめするけど、
うんうん、
結構おすすめなのがメガストア川崎ブックオフ店はいいですね。
そんな遠くまで行くの。
まあ、あの大森のあたりが妻の実家なんで、あ、そういうことね、別にそこからだったら近いんですよ。
なるほどね。
そこはね、いや本は1ミリも見てないんだけど、
うん、
とにかくいろんな、まあ、家具だったりとか、あと服ね、ものすごい品揃え。古着だよ、もちろん。で、500円とか800円とかで結構いいのが売ってるんですよ。
うん、
まあ、あとブランドもブワーって揃ってるの。
もうすごいね。
それこそまあ、アーペーセーとか、まあ、その、ユナイテッドアローズとか、まあ、なんでも、まあ、ね、そこら辺の、まあ、その、高級ブランドとかじゃないよ。
はい、
だけど、まあ、そこら辺の普通のブランドのやつがもう、ブワーって、ちゃんとブランドごとに分けて並んであって、さすがにそれは2000円とか、3000円とか4000円とかするけど、まあでも3分の1とかですよね。いやだからもう古着屋としても、まあ昔俺は中学生高校生の時は渋谷とか原宿の古着屋とか行ったけど、それよりまあ安いですね、
うん、
まあ今そこら辺がどうなってるか分かんないけど、それよりはるかに安くて、しかもまあ品揃えがとにかくねすごいんですよ。
なるほどね。
最近僕そこでしか服買ってないですから。
うんうんうん。あ、そういう話でいいんだったら。
だから僕はほら、多田さん、多田勝美さん妖怪研究の、まあ、いつもなんか、どこで買ってんだろ、その服みたいな、思ってて、で、一回まあ、会社のね、取材で毎回一緒に旅行行くから、多田さんって、どんな服、どこで服買ってるんですかって、まあ、ブランドを聞こうと思ってね、どんな、この、飲みのブランドがあるんですかっていうつもりで、多田さん、いつも服どこで買ってるんですかって聞いたら、ブックオフすげえなと思って、
うん、
かっこいいなと思って、
うん、
ねえ、何の服着てんのブックオフって言いたいじゃないですか。 や、でもね、ちょっとね、ちょっとそれはバカにしたんだけど、実際、その川崎のメガストア行ったら、
うん、
いや、あそこはいいですよ。
なるほどね。
おすすめですね。僕もこれが、吉田さんでどんな服着るんですかって言ったら、ブックオフって、自信を持って言いますね。
あの、そういう話でいいんだったら、僕はあの、ブックオフ行くと必ず買うものがあって、
はい、
あの、ファミコンのカセットですね。
はあ、
ファミコンとかスーパーファミコンのカセットで、ばっかじゃない、何こんなもん売ってんのっていうような、すごいいいソフトを売ってたりするんですよ。
安い値段で。
しかも100円で売ってたりするんですよ。
たけしの挑戦状とかを
それは見たことないけど、さすがにそこまで、ポートピアとか、なんかね、普通に秋葉原とか行ったら1500円で売ってるやつとかが、100円とかで売られてるんですよ。
うんうん。例えば？いや、だって買ってんでしょ、なんか適当に言えじゃん、自分買った
もの。ちょっと待って、今すぐ思いつかないけど、
はい、もう終わりです。
はい、放送事故です。
事故ですね。
まあ、でもいろいろあります。
ちょっと
ゼクロスとか。
え、セクロスじゃないの？
ゼクロスでしょ、あれ。
あれ、セクロスでしょ？
セクロスはだってそれ、あれでしょ？名前を変えただけでしょ？セクロスだったっけ？
いや、セクロス、セクロスするって言うじゃん。って言う、いや、セクロスだから、それが、セックスの隠語になったんじゃん、2ちゃん
だっけ。
あの、バイクかなんかの
やつでしょ？そうそうそう。そっか、セクロスか。
うん。
失礼しました。ゼクロスはね、仮面ライダーだと。仮面ライダーゼクロスと勘違いした。
そんなにいたっけ？
いたんだね、ゼクロスって。かっこいいな、これ。はい。
はい。
とかね。アトランティスの謎とかね。
まあね、アトランティスの謎は結構高いはずです
ね。スペランカーとかね。
はい。
うん。スペランカー見つけた時はびっくりしたよ。
うん。100円で売ってんの、
ね、?100 円で売ってたの。
名前とか書いてないの？
名前に書いてあるのが。
でしょ？うん。
よしようとかね。
でもどうせやんないんでしょ、あんた。
やるよ。
あ、そう。
うん。ミニファミコンだと思ってる。
うん。スーパーマリオランがまだアンドロイドでできないんですよ。
あ、何？アンドロイド対応してないのまだ？
してないのまだ。するするっつってんだけど、1200円ほんと無駄になっちゃいました。iPhone の時代にスーパーマリオラン買っちゃって、
もったい
そんなに遊んでないの。でもアンドロイド対応するって、で、ニンテンドー ID は取ってるから、
うん。
アンドロイド対応すればで、続きはできるはずなんですよ。
そういうことね。
それまでスーパーイマニランで我慢するしかないですね。
何させるつもりなんだ
よ。何があっても走らせる。走り続けなきゃいけない。何があっても。壁とかあっても。マンホールの蓋開けたりとかしてても。犬とかヤクザとか、ね、歌舞伎町とかを突っ切って建物があっても。
そんなことはしないけども。うん。まあ、ファミコンソフトおすすめ。ブックオフ。
いや、買いません。
そっか。
なんかずっと聞いてると本当、私リア充ですみたいなチャラい日常の話しか出てこないんですけど、もうなんかそういうのやってもナメクジリスナーですからね、
はい、
ナメクジ的な人の不幸が大好きな人たちが今井さんのリア充話を聞いても何にも、まあ、楽しくないどころか不快ですって感じだと思うんですけどね。
そっか、まあ、でもひどい目にも遭ってますよ。
例えば
僕が住んでるあたりってなんかまあまああれですよ、結構もう歌舞伎町からも目と鼻の先ぐらいのようなところなんですけどね、
うん、
やっぱちょっと治安が良くないんですよ。
西新宿の方は、まあ、なんかその住んでる人が多いからね、
うん、
そのまあヤクザの人だったり風俗系の人だったり あの自宅になってる場合が多いですよね、
うん、でなんつうのかな、やっぱ昔はその界隈はやっぱりプッシャー、
うん、
やっぱ薬の売人とかもいっぱいいたみたいですけど、
まあ、廃墟村のあたりはねそうだったもんね、もうなくなってますけど、
でシャブ中みたいなやついっぱいいんですよ、
はい、
でなんか朝出勤するときとかってなんか多分夜の仕事の人とかこう帰ってくるとことかに出くわしたりして、うん、まあベロベロ酔っ払ったホストが酔いつぶれたりとか日常茶飯事なんですけども、うん、まあ、たまにねもうキメキメ状態の人がいたりとかするんですよ、
うん、
でそういう人ってもうなんかね目につくもの動くものとかに絡んできたりするし、あと人によってはものすごい何もう早くなっちゃってる
動きが、
もうなんかその早くなっちゃってるって言うらしいんですけど、そういうラリってる状態の、いやだからスピードって言うじゃないですか、覚醒剤の。
ちょっと怖い怖い、なんかそんなちょっと嫌だ、
怖いです。
いやそうじゃなくて今にさんが
なんで
もうなんか本当悪い人とばっか付き合ってるんですよ。
いやいやいや、
そんな早くなってるとか早くがもう通じるわけでしょ。早くなっちゃってさ、まずやばいじゃんとか。
いやいや、そういう言葉知ってますよ。
でも知ってませんよ誰も。
でももう90年代とかめっちゃそういう
ちょけるとかでしょ。
で、ドラッグ文化だ
ったんですか。ちょけてんじゃねえよって。
いや、わかんない。ちょけるって意味は。
ふざける桜町くんが。川越かどうかだね。なんか
埼玉の地元言葉だろ。
コウノスだからあっちのなんか、で、不良みたいな感じなんです
よ。ちょけんじゃねえよって言うの。
ね、だからその、あんまりこれちょけると良くないと思うんですよ。え、何ちょけるって。
まあまあ。
白しとか言ったりするんでしょ。
言わない、言わない。
あれ白し。
言わない。まあでもね、キメキメの人がいるんですよ。
はい。
で、なんか子供の喧嘩みたいにこう、手を、なんつうの、こう、猫パンチじゃないけどさ、こう、うん、ってやって、なんか電柱とかにこう抱きついたりとかしてたりとか。
お酒じゃないわけね。
違うの。もう、目がもう、何、どこ開いちゃってますって感じの顔して、うん、で、うって見るの、急にこっち。うん、やっべ、目合わせないとこうと思って、こうやって行こうとするんだけど、そうすると、あやあやあやつって、この間なんか肩掴まれたからね、ガンつって。
ぶん殴ることじゃないですか。
で、うおっつってこうやってやったら、ハイタッチハイタッチつってこうやってハイタッチを求めてくるんですよ、
うん。
だからとりあえずハイタッチしてすぐ逃げましたけど、とか、あとは、なんつうんですか、あの、税務署通りって通りなんですけどね。
はい、
そこをこう朝ずっと歩いてたら、大久保の方から、もう人通り少ないんですよ、朝で、
うん。
なんですけど、こう、道幅2メートルぐらいかなの歩道を、蛇行するんですよ。蛇行しながら、こうやってゾンビみたいに、ペタッ、ペタン、ペタン、
足を。酒じゃないの？
違うの。
なんで違うってわかる？まあ、今井さんわかるか、それは。あ、これは酒じゃないなって。まあ、詳しいですからね。はいはい、この、早くなり方は、酒じゃないなって。細かくわかりますもんね、今井さん。
でもね、
そ詳しいですかね。
いっぱい見てるから。
いっぱい見てるから。
いっぱい見てるから、そういう人。なんか。
いろんなところで。
いやいや、そういう、だから、本当この通りいっぱい見れるんだって、本当。
あの、山梨県の霊部。とかでね。
いたね。
あれはまあ実際もう、
や
マリファナとかいうレベルじゃないですよね、あれはね。
俺と吉田がドン引きしてたからね、本当にね。うん。
副流煙みたいなので、うちらも、もしかしたら死ぬかもしれないような状況ありましたからね。灯油ストーブの上で、カンカンカンカンカンカンって、
プラス
チック白い粉のやつをカンカンカンカンカンってやってって、で、もわもわもわって煙が、
やばいよね、あの人たち ね。で、おじさんが、もう君たちもまだ若いから、うん、こういうのはね、しとくといいと思うんだ、みたいな、下り顔出てるクズがいたね、なんかね。
う
ん、
したら、なんかそのプラスチックのやつが、灯油ストーブの熱で溶けてドロドロになって。
ドロドロになってみんな逃げ出すって。
その、コカインとプラスチックの混ざった煙が、うん、テントというかコテージの中に充満して、みんなで逃げ出したっていう。
そう。
僕たちはやってませんからね。
やってませんよ。
うん、遠巻きに怖いよ、つってブルブル震えて、見てただけですけど、
その時ね、忘れもしない五反田階段の第1回目のフライヤーを僕が作って持って行ってて、でそこでいろんな人に、あの、今度東京帰ったらこういうイベントやってるんで来てくださいって巻いてたん で、そのテントにもちょっと勧誘に行こうっつってテントの中入ったら、うん、明らかにやばい雰囲気だねって感じだったんだけど、うん、ね、一応みんなにフライヤー渡して逃げたっていうね。
あとなんか幕を暴れて壊してた人いましたよね。スクリーンだか幕だかなんかをね。
で、ひっくり返って、その時雨が降ってたと思うんですけど、うん、空を見ながら、あーらららららららつって叫んでたね。
うん、
あーと思って見てたけど。
それ、まあ昔もラジオで話したけど、今井さんに女の子がたくさんいて、で、テンション上がったら、T シャツとか脱ぐよとか言われたから行ったんですけどね。
そうだね。よ
し
だね。
何にも。
エロを期待して行ったのに。
ずっと雨降ってるし。
ずっと怖い人たちがいっぱいいるし、ね。うん、朝一で一番の電車で帰ったよね、
まあまあ今井さんにとっては日常なんでしょうけど、
そうね、まあそれ怖い、
スターフェイスみたいな毎日送ってる今井さんには、
いやでも怖いね、やっぱ犯罪に巻き込まれそうだよ本当に。
犯罪っていうか、まあそれはね、まあ暴力ちょっとでもやられたらもうボコボコボコボコしてるから警察に捕まえらさせればいいんですけど、ま
あね、あの辺警察官もいっぱいいるからね、うん、いいんだけど、まあ治安が悪いですねこの辺、うん、本当。あと、ゲロの中で顔突っ込んで寝ているホステスのことがこの間いたし。
いや、まあ、もう倒れてるホステスとか、ホストとか、まあ、一般人はたくさんいますね。
で、普通だったらみんな助けなきゃって思うかもしれないけど、あれ触っちゃダメですからね、ほんと。
怖い？
あのね、絡んでくるから。
ああ、
うん。怖い。
ね、
最近あの現象がまた起きましたよ。変な人に立て続けに会うって現象。
うん、
絶対いいことないんですよ、そういう日って。例えば電車で、なんか後ろで匂うなと思って。で、窓ガラスに反射して電車の中に映るじゃないですか。自分の後ろで横向いた女が、菓子パンを、もう、つっ
もういや別にそれは今にそれは言い方ですよ。今にさんの言い方じゃん。菓子パンもはーもはーって食ってたって。別に電車でパン食ってる人います
か。違う違う違う違う。違うんだって。え？で一個食べあるじゃん。したら、うん、クシュクシュってやったらまたベリッって開けて。
うん、いやだからそれは別にお腹空
いた。いや
絶対出る。
違うの。こうこ
う。だからすごいゾンビが食ってるみたいなアクションで食ってましたけど、それはあなたのニュアンス次第じゃないですか。
でも、3個4個立て付けに食ったよ、その女。しかも俺の、その目の前に座ってる男が、うん、君の目が、君の目が、君の目が、ずっと歌ってんの。
何の歌？
わかんない。君の目が。
スイサイド、スイサイド、スイサイド、スイサイド。
何それ？
いやいや、さっきドンキホーテ行ったら、うん、かかってたから今井さんなら知ってるかな。
知らない。なんだ。
自殺だよね。
自殺ね。
スイサイド、スイサイド、スイサイド、スイサイド、ああ、スイサイド、スイサイドってずっとスイサイドって。
本当。うん、怖いね。
それと同じ系統のジャンルですかね。
いやもう明らかに自分で作った曲でしょみたいな感じの表紙の取り方で歌ってるやつがいたりとか。
はい、
それ目の前にそいつがいて最初に気づくじゃん。
うん。
おかしいなと。したら匂いがして、窓ガラス越しに見たら女がもっしゃもっしゃ、ずっと立て続けにパン食っててさ、
うん。
で、電車降りて、打ち合わせ先に行こうと思って
た。ちなみに何線ですか？それも、あれ、それにもよるな。
総武線？
総武線か。
うん、
まあ、じゃあ、
いる？
銀座線とかね、うん、京王線とかだったら珍しいですけど。
でも総武線って言ったらあっちの千葉の方向まで行かないよ。
まあ、千葉をディスってますけど。まあまあ、でもまあ、今井さんはね、その、千葉の。
うん。
手賀沼の出ですからね。
はい。手賀沼の出身なんですけどね。はい、いやで、降りた後も、今度は、なんか、喧嘩してる、ちょっと行っちゃったカップルの、オタクのカップルみたいな。
それ駅は結構それ大事ですよ。
あれは違う。大久保より先だったから、
西田の町。
そっちの方かな、
うん、
うん。市ヶ谷とか、なんか。
はい、市ヶ谷。うん。
うん
で、オタクのカップルは喧嘩してたの。
そう、しかもなんかもう、用語がね、言ってる言葉はよくわかんない。なんか、多分、ゲームの、その、カード、ガチャとかで回したカードとかの話してんだろうけど、
うん、
それを原因でなんか喧嘩してて、なんか、
うん。
で、男が切れて、あーって書いてて、うん、
いや、それも今井さんの、なんか、
捉え方次第。
捉え方次第。まあ、本当に叫んだわけね、大きな声で。
気持ち悪いと思って、
はい。
で、まあ、その後も帰りの電車で、なんか、手叩きながら、こう、前後に、なんかずっとブツブツブツブツ言ってる人がいたりとか。
そう、
うん。
うん。
それ、一日でそんなに会う？だって。
まあ、今井さんそういうこと多いですよね。
多いんですよ。
で、まあね、僕、この前の怪談本にも載せましたけど、
うん
うん、彼女とね、小旅行行った時にそういうのがあって、立て続けに嫌なことがある日があって、実はみたいな階段がね、あれ今井さんの話ですから、皆さん。
そう。
はい。
そういう時ってなんかそういう、なんか嫌な感じがするから。
だからその時連れてた愛人の。
連れてない、一人だった。
あ、そう。
うん。
の、ね、あれの、あれの日だったんじゃないですか。
そうかな。
うん。連れては、連れてたんですか？
いや、連れてない、連れてない。うん。っていうのがあってね、ちょっと、ホラーなことも結構ありますよ、だからそういう意味で。バイオレンスでホラーなことも。
うん。うん、まあ、だから何らかの今井さんにたたりが及んでる日だったんでしょ、それは。
かもね。
でもそういうことじゃん。前の階段のあれからすると。
うんうんうん、そういう時はね、おとなしく家に帰ること
そうですね。うん、はい。肩たがいとかしてね、いつものルートで帰らないで、ちょっと変なところ寄って、帰るとかね。
そう、コンビニで時間潰すとかね。
うん。
そんなことがありましたね。
なるほどね、うん。思い当たる節はないわけですね。
ないね。あ、なんだろうなんだろうってずっと考えてたけどね、うん。
最近ホラー映画とか見てるんですか？
見てはいないんだけど、すんげえ見たいのがある。
何？
セル。
セルって DVD100 円とかでレンタルできるでしょ？
あの、ジェニファー・ロペスが出てるセルじゃなくて。
あの、ジェニファー・ロペスが、
うん、
なんか殺人鬼の脳の中に入った
りして、そうそうそう、そいつのトラウマの原因とかを探って、
うん、絶対なんかさ、うん、触手とか出てきてすごいエロい展開になるかと思ったら一切ないクソ映画でしょあれ。
いや面白いじゃんあれ。つまんない？
全然エロいのあったっけ？
エロいシーンはあんまないけど。
でしょ？
いや、でも、ちょっと綺麗な世界じゃない
の。いや、だからそう、だからそう、そう言ってんの俺
は。エロを期待したらそれはつまんない。うん、セルってそのセルじゃなくて、あの、携帯電話のセル。
ああ。
で、あの、スティーブン・キング原作ですよ。
なんか前言ってたね。
そう、ずっと、イーライ・ラスが、ね、あの、ちゃんと映画化するっつってたからって話をしててましたけども。
どういう話でしたっけ？
どういう話かというと、世界で、ある日、突然、携帯電話を使ってた、そのタイミング、使ってた人たちが全員発狂するんですよ。うん、で、発狂して人間を襲いかかって殺し始めるんですよ。うん、集団で。で、
それキングスメンと一緒じゃないですか。
ああ、キングスメンのシーンもあるね。うん、近い、あんな感じ。で、発狂して殺し合いが始まって、携帯電話使ってなかった人間はみんな逃げるんですけど、もう人類滅亡ですよ。
うん、
で、その滅亡した世界の中で、どう生き残っていくかって話なんですけど、相変わらず、発狂したまま、そいつら。携帯狂人って、スティーブン・キングの小説の中で書いてあったけど。
携帯狂人。
携帯狂人が出てきて、これゾンビ小説じゃんと。最初に、ジョージ・エロメロに捧ぐって書いてあるんですよ。スティーブン・キングが。で、うわ、ジョージ・エロメロにスティーブン・キングが捧いだらすごいだろうと思って読んでいくと、ゾンビ
映画。捧いだら
捧げたらすごいだろうと。
捧いだらす
ごい。捧げたらって言おうとしたの。
手が沼弁です。
手が沼弁ですよ。で、ただのゾンビ小説かなと思って見ていくと、まあ、やっぱり作りはそうなんですよ。例えば、ある街は城塞都市みたいになってて、うん、そこに主人公が訪ねていって、新しい仲間を得て。
ああ、ゾンビものですね、ウォーキングデッドみたいな。
で、旅の道連れがどんどんね、増えていくわけなんですが、うん、ただね、これはネタバレじゃないから言っちゃってもいいかなと思うんですけど。
ネタバレでも言っていいんですか？
いい？
その最近ね、ネタバレ病はね、
うん。
由々しきことですよ。
そっか、わかった。じゃあ言うんだけど、ただのゾンビじゃないんですよ。
いや、もともと、それは分かってますよ。
まあそうだね。
別に、ゾンビって例え言ってたわけじゃなくて。
もう、だから、要は、群衆が攻めてくるっていうところで言うと、この、ああいう、いわゆるね、28日後みたいな、早いゾンビだったり、まああれは感染者か、みたいな、そういう流れの中で、暴力だけなのかなと思ったら、違うんですよ、うん。なんかね、超能力使い始めるの。
うん。
空飛んだりすんの。
うん。
そのゾンビたち。
うん。厄介だね。
しかも人間の心を読む。
ああ。
思考。さあ、どうやって戦うみたいな。
割となんかなんていうの集団性があったりするわけ、組織力があったりとか。
そうですね。
じゃあただ狂ってるだけじゃないってことね。
そうですね。
バカじゃないってこと。
バカじゃないんです。
でもサイレンじゃん。
ああなるほどね。それに近しいね。
サイレン2とかのね。
うん。しかもね、あでこれ監督はまあ、 結局イーライロスではなく、
はい、
パラノーマルアクティビティ2とかを撮ってる人なんですけど。
あれつまんないやつじゃなかったっけ？え？あれって東京のやつじゃない？
だっけ？忘れた。いや、どうだったかな。まあ、ちょっと俺も見てないんですけど、ちゃんと。はい、まあ、だから、なんか、微妙だなとは思ってるんだけど、
うん、
俳優がいいですよ。ジョン・キューザックが主人公。
はい、
で、サミュエル・L・ジャクソンが相方役で出てきて。
あ
で、アリスっていう役の女の子がいるんだけど、これを、エスターっていう映画で、はい、エスター役をやった子がやるんですよ。
豚の子、おばあちゃんじゃん。
本当はおばあちゃんじゃなかったから。ネタバレだし。
一番ひどいネタバレ。
ひどい
してるけどね。
ダメでしょ。そう。
あの子、何そんな、だって嫌な感じ、すっげえ嫌な感じじゃん、顔が。
いや、綺麗に育って
る。そんだけなのね。
超綺麗に育ってて。
役作りとして嫌な感じ。
そうだね。怖い役。
まあ、あれ、パッケージは加工してるからね。
うん、
あれ、確かなんか、顔の半分半分をわざと、なんか、反転。
ああ、そうなんだ。だからね、気持ち悪い顔になるんだね。
そうそう。だから、普通は非対称じゃないですか、人間の顔って。うんうんうん、それが自然なんだけど、だどっちか、多分左半分をまた反転させて、完全対称とかにさせて。
そうすると、不気味な顔になるんだね。
そうそう。
で、まあ、ジョン・キューザクとサミュエル・ジャクソンといえば、1408号室っていう、
はいはい、
スティーブン・キングが原作の、
あったね、ホテルのね。
そう、なかなかのね、はい、いい作品ですけど、あれと同じコンビがまたタッグを組んでるわけです。
うん、
で、映画化しますと
言う。大長編じゃないの？
まあ結構長いですね。分厚いの2冊ぐらいあるんで、ね、小説は。
映画、じゃあ、3部作ぐらいになっちゃうのかな？
映画3部作。うん。いや、そんなことはない。一話完結っぽいですよ。
はい。
うん。ちなみに2月の17日から始まってますね。
あ、もう始まってます
か？うん。見に行かなきゃ。うん、これは。
あんまり聞かないってことはそんなに、熱心に宣伝はされてないってことですね。
そうですね。僕も Facebook の広告で知ったぐらいですからね。
うん。
うん、そう。あ、いつの間にか作ってたのねっていう。
そうですね。
まあなんで、これはちょっと楽しみなんで、絶対見たいなと思ってますからね。うん、はい。
名作だといいですね。
そうだね。
まあ大傑作ではなさそうな。
うん、そうだね。前
の、ま、全く、ね、全くもってあのそのね1ミリも見てもいないし広告すら見てないので何とも言えないんですけど。
あとよっぽど良ければ評判として聞いてるはずだし、
ね。もう聞いてるはずだよね。
いやとうとうあれ映画化するらしいじゃんっつって。
いやっていうかもうアメリカですごいことになってるみたいな町山智博さんとかが。
うん
行ったりするはずですからね。
イットフォローズとかの方がよっぽどね前に評判になってたもんね。
ああそうね、
うん、
イットフォローズのあれ見れるかもよ。あのがなんかイットフォローズの人が前に作ってたやつ。
あ本当に、
うん、
見たい。
ちょっとまあ僕のつてで。
あぜひ、
はい、
見る機会を。で吉田のなんかおすすめ
お願いしたいんですか。
あ、また吉田って言っちゃってすみません。会長、はい、よろしくお願いします。
はい、
すみません、
僕が見せてあげるんですよ。
はい、見せてください、はい、会長お願いします。
先輩面ですか。僕が苦労して見れないトフォローズの人が作ったあのもうインディーズみたいな映画ですよね。
はい、
青春映画。僕のつてがないと見れないわけですよ。
はい、
それをあ、いや、もう吉田のつてがあれば見せてみたいな言い方ですか。僕別に今英検の先輩後輩の間柄ですけど、
はい、
別に今あなたの英検、
はい
の先輩後輩そのままじゃないんですからね。
はい、
分かってますか。
はい、そんなつもりじゃなかったんですけども、はい、すいません。
英検の上松ってやつがその後ねバスケ部の顧問だったけど盗撮とかして捕まって、
うん、
でこの前の事件に久しぶりに思い出しましたよ。
あ、わざと名前変えたんだよね今ね。
うん、
うん、えらいえらい。
いや、上松じゃなかったっけ。
違うよ。
上松はまた別の。
映画研究部の顧問は友松先生で、
はい、
その人は何もしていない。
その人は。
ただ俺が。
何にも、本当に何にもしてない。
何もしてない。
何にも部の活動をしてない。
何のサポートもしてくれなかったから俺が切れたっていう。
切れて、椅子蹴飛ばしたんだよ
ね。そうだね。プロジェクターを貸してくれなかったから。
で、それを見てた親切な他のバスケ部の顧問の、まあ仮に上松としますけど、
うん、
上松先生が、いろいろサポートしてくれて、
うん、
ああなんていう人だろうと思ってたら卒業後何年かしてバスケ部の子に性的いたずらをしたり更衣室を盗撮してたりして捕まったと。
そうだね、
まあまあ、もちろん懲戒免職
でしょうね。
でしょうね、
うん、今何してんだろうね。
チームカブトに入ってたりしたんですかね。
意外と聞いててくれてるかもしれないですよこのラジオ。
うん、だって別に嘘ついてないもん一切、うん、
でも何も被害を受けていないし、うん、むしろすごく親切にしてくれたから大好きでしたよ。
いやだから狙ってたってことでしょうちらのこと。
さあどうなんだろうね。うちらはあまり好みじゃなかったんじゃない
です
か
ということですよね。
そうですね、
うん、もっとスポーティーな爽やかな少年が好きだったんでしょうね、うん、
まあ、
でも映画が好きっていうのもそれで高じて盗撮とかしてるから。
やだ、ポル自動ポルノとか撮ってなかったろうな本当に。
いや撮ってるじゃない。あ、だってまあ盗撮はしてるわけじゃん。
盗撮はしてたけど、
だからそのチームカブトとかさアキラの会みたいなのに仲間内で見てたりしたんじゃないの。
やべえなチームカブト、やべえな本当、うん、怖い怖い、ま
あ、ね、
ね、今では復帰してねちゃんとシャバイにも。
いやいやダメでしょ復帰したら。少なくとも教師にはなれないでしょ絶対。
まあまあ、多分、塾校とかやってるかもしれないけど。あ、それでまたね。まあ。
いやいや、庇護することはないです
よ。もちろん、
それは。
そうだね。
うん、別に、だって、それは。
犯罪をしたんだからね。
そう、本名は出してないし、別に。
うん、そうだね、
うん。
すいません。脱線した。じゃあ、よろしくお願いします、会長、それ。見たいんで。
あ、はい、はい。イットフォローズの、ね。
はい。イットフォローズの監督の、
はい、
はい。デビュー作。
うん、そのね、人の頼み方っていうのはあるからね。
すいません
でした。そうですね。同じ頼むにしたってね。
はい。
はい、僕が、最近見たおすすめのホラー映画ありますよ。
お、
それとは別に。
お、
ライトオフ。
ライトオフ。
はい。
電源切る。
そう。照明切る。
照明切る。
うん。なんかね、初め動画サイトかなんかにパイロット版だかティーザーだかよくわかんないけど出された映像があったらしい。それを全然見てないし知らないんだけど。それが1億5000万回再生されたらしいんだけど、
ほう、
まあ、それに乗っかって、乗っかってとか、それをジャンプして映画化したやつです。
ほう、
はい、あのジェームズ・ワン制作。
あ、
そう、
とかそうな、
資料館とか。
はいはいはいはい、
最近のはホラー映画、
ちゃんとね、ホラー撮
ってますね、王道ホラー映画撮ってますよね。
だ
からそうの時とかは、まあ、そうずっと作った時とかは、 まあなんかちょっといけすかねえなと思ったんだけど、まあ別にそうとかが嫌いなわけじゃない。なんかあんな、なんかソリッドシチュエーションホラーでさ、みたいな。なんか今井さんが好きそうなやつが、
ね。今井さんが好きそう。
なんかちょっとあんまり。
まあ代名詞じゃないですか、でも。ソリッドシチュエーションホラーの。
ソリッドシチュエーションホラー
の、ね。ソリッドシチュエーションホラーの。キューブと並ぶ。
うん。うん、まあそうはずっと作ったしね、その後。
そうそうそう。
お、すげえ面白い。
いやいやいや。もう日本語難しい。
さすが。日本語難しい。日本語難しい。ニューヨーク暮らしですからね。
いや。
ニューヨーク育ちですから、
ね。いや。
でもね、資料館とか、うん、まあ、今回のやつとか。
インシディアスとかね。
あ、インシディアスとかね。うん、だからもう、まあ、本当すごい大傑作映画を作るというよりは、まあ、なんていうかね、プログラムピクチャーのホラー映画のやつをしっかり作ってくれるっていうのは、すごく好感が持てますよね。
そうですね。
おう、そう。
日本語難しい。
超面白い。でね、これは、割とね、本当佳作というのにふさわしいような、非常にもう本当おすすめですっていう感じです。
なんか、シンプルそうでいいですね。
シンプルです。81分ぐらいだったっけな、確か。81分。上映時間。
短い。
短い。で、ライトオフっていう題名からもわかる通り、暗闇に現れる、まあ、化け物というか幽霊というか、
うんうん、
まあ、怖いやつなんですよ。
なるほどね。
だからこう昼間は現れないし、あとは照明でも大丈夫、
うん、
普通の照明パチッてやれば出てこない、
うん、
だけど何とかしてこう暗闇にしようとしたりして、で暗闇になった途端にパッて出てくるっていう、まあ怖いやつなんですよ。
怖いじゃないですかそれ。
そう、
シンプルでいい。
昔あのダークネスっていう、
はいはいはい、はい、
嫌な映画ね、最後もうラストも嫌ない。
いや
で、まあまあ、あれもなかなかいい映画としては、まあ、ね、ホラーとしてはなかなかいいんですけど、ちょっとなんかもう救いのないやつなんで、うん、で、まあ、設定とかもよく練られてていいんですけどね、まあ、一回は見た方がいいと思うんですけど、
そうですね、
あれを思い出させますよね。多分、まあ、あれの影響を受けてるんでしょうけど、
うんうんうん、
あれってどこだったか、アメリカじゃないよね。スペインかな、
うん、なんかイタリアか、イタリアかスペインかの方だったね、確か。
あれ、まあ、なかなかいい映画なんですけど、
うん
うん、ただ、まあ、胸クソ悪いのがね、せめてあのおじいちゃん死ぬべきだよね。いや、あのおじいちゃん死んでも成り立つじゃん。
うん、
あのおじいちゃん能動的な美で納得いかないじゃん。まあ別に最後幽霊が勝つのはいいんだけど、
うん、
まあもう言っちゃったけどね、
うん。
バッドエンドならいいとして、せめてあのおじいちゃん死ぬべきじゃない。
そうだね。
うん、まあいいや、
うん。
もうネタバレとか全く僕怖くない人間なんで、ネタバレしたなって怒られるのが。まあ、それと同じですよ。もう火だったり明かりだったりがあれば出てこれない。
なるほどね。
設定として。っていう設定として。
うんうん、
で物語としては、まあ、レベッカっていう若い女の子、20代前半ぐらいの女の子がいて、まあ、彼氏と同棲してるんだけど、それはお母さん、母子家庭の状態から逃げてきた子だね。逃げてきた。家出しちゃって、そのまま、まあ、てか、親と距離を置いて暮らしてる子なんですよ。で、それは、お父さんがいたんだけど、まあ、早くに死んじゃって、で、かつ、再婚相手のお父さんにも子供がいて、それがだから、種違いの弟がいるのね、ちっちゃい弟がいて、で、その子は、お母さんのもとで暮らしてるの。だから、そっちの方のお父さんも死んじゃったの。それは化け物に殺されてるんだけど。で、その弟が、ちっちゃい弟が、すごい暗闇が怖がると。ここのとこで暗闇にした途端に化け物が出てくるからすごい怖い怖いって言ってて、その種違いのレベッカお姉ちゃんに泣きついて一回引き取ったりするんだけど、でもまあ結局お母さんもちょっとすごい精神状態が悪くなってるから、まあ、なんとかしないとみたいな。ただお母さんにあんまり会いたくないわけ、レベッカは関係がギクシャクしてるから。
なるほど、ね。
まあ、とはいえ弟は弟で可愛いわけね、種違いでも。だからまあそれと、まあ弟は家にお母さんが心配だから戻りたいって言うから、じゃあまあ戻る、ちょっとだけ戻ろうって言って、その同棲中の彼氏も連れて3人で戻っていくと。でそれでお母さんは何かをどうも知ってるらしい、
うん、
その化け物について。でこっからがそれ結構新しい設定というか、まあ、ひとひねりしてあるんだけど、それって幽霊じゃないわけよ。
うーん、
すごい幽霊っぽい感じで描写されてるね、初めの前半部分が。
はいはいはいはい、
まあ、女の髪の長い女の人がいてとか、あとそのお母さんがその女の幽霊らしきものと暗闇で喋ってるシーンとかがあったりとかして、どうも調べていくとお母さんもちょっと精神病を患ってて、精神病院に入院した時に仲良くしてた女の子がいると。でその子は光を浴びると、あのまあ良くない病気みたいなのになってて、はいはいはい、うん、ずっと日傘を差してたりとかしてね、一緒に二人写ってる写真とかもあるんだけど、で、ある日なんか その治療かなんかでやって、まあ、いわゆるまあ普通に言えば死んだ状態になったんだけど、だ死んだっていうよりは一瞬にして消え去っちゃった。
消滅したんだ。
消滅したんだ。だ多分異次元みたいなところにいるみたいなのかなと思うし、かつ、そのお母さんも精神的な病になってるね。まあ、言っては統合失調症みたいな感じになってるんだけど、そのお母さんの作り出したものかもしれないし、あるいはお母さんを媒介にしないとこの世に出てこれない。
面白い、その設定。
で、幽霊ではないわけ。
はい。ミスターマンハッタンみたいな感じ。
ミスターマンハッタンってどういうやつですか？
あの、ウォッチメンに出てくるじゃん。
ドクターマンハッタンのこと言ってるんですか？
え、ドクターだったっけ？
ドクターじゃなかったっけ？
忘れたけど、まあそういう感じだよね。なんか実験でバーって消滅しちゃって、超能力を手に入れちゃうみたいな。
うん、だから。
次元をもう超えちゃう。
幽霊ではない。
うん、うん、うん。何かしらのものなんだよね。うん、
で、まあお母さんが、まあ、精神的に落ち着けば出てこれないんだけど、ちょっともう狂ってる状態になっちゃうと出てきちゃうし、かつまあ、光さえ当てればいいんだけど、とはいえ、だから割と、なんですかね、出てこらさせないようにするのは簡単なんだけど、うん、まあ、で、まあそこでもいろいろまあね、いろいろな、まあ駆け引きみたいなのがあったりとかして、っていう。
サイレントヒル的でもあるね、なんかね。
だから、まあやっぱり、なんていうのかな、そういう設定を考えるのは好きなんでしょうね、うん、ジェームズ・ワンとかは。
いいですね、
うん。まあまあ、いわゆるゲーム的な感じの設定があって、ただ今回はまあ、それがすごい鼻持ちならない時もあれば、うん、まあ、今回はちゃんとその人間の感情、その親との葛藤とか、母と娘の葛藤みたいなものに主軸を置いてて、ちゃんと感情を描いてるから、かなり好感の持てる感じの映画ではありましたね。
いつものジェームズ・ワンの必ずやる、あれもあるのかな、最後のあたりで、てんてん、てんてんみたいな感じでさ、いつもなんか、実は、みたいな感じでさ、どんでん返しさせるじゃん、なんかさ。インシディアスとかでもあったけど、やっぱそういうのあるんですか、今回も。出た、ジェームズ・ワン手法みたいな。
え、
お家芸みたいなのあるじゃん、あの人の。
いまいちピンとこないんですけど。
あ、ピンとこない、うん、そう、必ず毎回
さ。いや、でもさ、わかるけど、言ってること、その、どんでん返しはでもあるけど、
うん、
え、でも大抵のホラーとかサスペンスは。
違う、ジェームズ・ワンがそれやるときって、
はい、
あのね、あれ、なんて言えばいいんだろう、手法として。なんか、映像がこう、オーバーラップめちゃくちゃ最後すごいしてって、で、それ用の音楽が流れるのか
な。ああ、そうなんですか。
うん、
ああ、
ミュージックスタートって言うとなんかこう、それのフラッシュバックみたいな感じで、こう、オーバーラップしてって。
あったかもしれないけど、気をつけて見てないんで、
そっか。
忘れました。
あれね、結構毎回のようにやるから好きなんだよね、なんか。うん。
じゃあ、
面白そうじゃないですか。
じゃあ、これから見る人はそれも。
そうですね。
で、いつ出てくるのかなって。多分じゃ出てくるんじゃないですか。
うん。うん。
うん。
あれ、もう、それは DVD で、
でも100円ぐらいで多分買えると思いますよ。
それはじゃあもう見なきゃ。面白そうじゃん。
81分ですからね。
ね、
もうちょっとした休憩ぐらいで。
ね、
うん。
ライトオフ。
こういうのはね、こういうのをどんどん紹介できればいいんですけど、
うん。
今井さんはもうなんかホラー映画とかも興味なくなっちゃったみたいだし。
DJ にうつつを抜かして。
ね。
なことないよ。ホラー映画大好きだよ。うん、ちゃんと見ときます。
僕は普通に忙しいんで、あんまり見れないんで。うん、
はい、
うん。そうですね。そういうのが僕たちのラジオの役割だったはずなんですけどね。
はい。
いつの間にかまあ、メンヘラとかそういう話に話題が移っていっちゃってるんですけど。
でも、ダークネスの監督って、レックシリーズの監督だね。
あ、そうなんですか。あ、じゃあスペインの人か。
スペイン。ジャウマ・バラゲロ。
バラゲロ？
っていう名前だって。
なんでそんな嫌な名前するんですかね。
いやいやいや、生まれながらの名前だろ。
あ、苗字か。
苗字。
ジャウマもなんか。
うん、ジャウマ。バラゲロ。すごい、喋り。
デルトロみたいな感じですよね。うん、
でもね、なんか見てるとそう、だからレックザ・クランティン、クアランティンとか、レック2とか、はい、レック3とか、レック4とか。
レック4まであんだね。
そう。
あんまでもちょっとね。
なんか、うん、ダークネスってもっとこうクラシックな、なんかすごい名作って感じじゃないですか。
ね、作家性がちょっと強い感じのね、やつですよね。
その後は結構高等無形なホラー映画ばっか撮って
る、ね。あんまりだからそ、なんか、商業的というか、職業感、
うん。
でもなんか他の、そのレックに行く前の機械仕掛けの小児病棟とか、これちょっと気になりますね。
なんか見た気がするな。そう。覚えてないな、でも。
ネイムレス、無名恐怖とか。
あとその、スパニッシュホラー、地獄の管理人ってやつも確か見た気がする。
ああ、うん、まあでもじゃあ、超名作ではなかったですよね。
うん、うん、そうだ、うん、うん。あの、なんだろう、駄菓子屋的なホラー映画ですよ、なんか。
うん。うん、でもなんか、レック2とレック3の間にも、スリーピングタイトとか、うん、白肌の美女の異常な夜。
なんかその放題がいまいちですね。
ね、何なんだろうね。
何だろう、そのセンスのないタイトル。
サイコシスター、呪われた修道場。あ、でもこれは原案だ。
うん。うん、まあ、ダークネスがやっぱすごい秀作だからな、なんか。
うん、あのおじいちゃんは殺すべきだと思うんだけどな。
あの野郎、
まあ、あの野郎だけは。
うん、ちょっと、本当に、バッドエンディングの、なんか、ホラーゲームやった感じだよね、なんかね。
そうですね。まあ、バッドエンディングの方が怖いのは、あれだから、ね、だからそれはそれで別にバッドエンディングだからダメっていうわけじゃないんで、うんうん、全然。だからバッドエンディングだと思ってみてくださいよ、皆さんも。それは別に、ね、ネタバレしてもいいとは思うんで。
そうですね。
ただ、あのじいちゃんだけは死んだ方がいい。
あてやろーって思うよね。ね。
だって死んでもいいじゃん。いい成り立つじゃん、全然話としては。
一死は報いてやったぐらいの方 ね、なんか。
で、別にその後ね、主人公たちが、
どうなって
もいいけど、
うんうん、そうですね。
だ胸クソが悪いんだよね。うん、だからそういう意味で、うん、別にさ、うん、幽霊たちの方が勝っても、うん、胸クソ悪くないじゃん。
うんうん、
ただあのジジイだけがノーノーと生き延びてるのが胸クソ悪いんだよね。
わかる、
うん。いやでもいいです。あれストーリーもちゃんとね伏線張ってちゃんと回収して構成がきちっとしてて、
うん、
そんなもんですかね。
うん。まあホラー映画はちゃんと見た目ときますね。はい、
まあ、一応、だからの、クソゲロだったっけ監督。
バラゲロ。
あ、バラゲロね、
うん。ジャウマバラゲロ。
ジャウマバラゲロ。まあ、ちょっとチェックしておきましょうかね。そうですね。